イエスは、昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして、それぞれ三日目に蘇ってくださいました。もはいですね。今も生きて働いています。この主に期待をしながらですね、御言葉から見ていきたいと思っています。プロジェクターが新しくなりました。ですね。新しくなったっていうか、京都教会の方からですね、一つ使ってないやつがあるので、もうぜひ使ってくださいということで、野中牧師の方からですね、お借りしましたので、神様に感謝したいと思います。京都教会のうちに祝福がありますように。ですね。ついでに野中牧師、車も調子悪いので、あ、違うけど。ぜひ車のためにもね、ぜひ置いてお祈りしていただきたいと思いますけどね。小さな、いわゆる勝利の原則は、大きな勝利の原則と同じですね。ですから小さなことに対しての問題に対して、信仰を働かせて、私たちがこの神の栄光を見るならば、どんな大きな問題も同じように私たちは、神の栄光を見ることができるですね。だから信仰って原則は変わらないんですね。でも私たち大きな問題になればほど、もうこんな問題無理だ、解決しないというふうにどこかで思ってしまう。これが実は神様の働きをとどめてしまうんです、皆さん、ね、ですから皆さん、ね、小さな神様の技っていっぱい見てると思うんですね。でそれはそのまま大きな神の技と同じ原則なんです。同じように信仰を働かせてですね、神様の、ね、栄光を見ていきたいと思います。それからですね、アメリカチームは祝福のうちに無事に昨日戻ってきました。で、最終日ですね、ワシントン DC からですね、ニューヨークに行く飛行機がですね、実はニューヨークがですね、この時期珍しいんでしょうかね、雨と雷雨でですね、天候がすっごい、荒れてしまって、その結果飛行機の欠品がブワーってね、欠航がね、相次いだんですね。ですから乗る飛行機がキャンセルになったりとかですね、しましたけども、どうにかですね、ギリギリで間に合ってですね、そして正解も無事に行って帰ってくることができましたですね。本当にいろんなことが許されましたけどもね、本当に神が全ての工程を守ってくださって導いてくださったことに感謝したいと思います。でアメリカもね、さらにね、まず100の教会ですね。まず100ですから、100で止まらないと思うけどですね。アメリカにおいてもすごく全米における働きが力強くこれから進んでいくと思いますので、まあ、神様に期待していただきたいと思っています。それから来月はですね、ヨーロッパにチームが使わされていきますので、ぜひ皆さんもね、お祈りしていただきたいと思いますので、それから導かれる方ですね、まだ、ね、入れると思います。ちょっと飛行機代が少し高くなっているみたいですけどもね、まあ、当初39万ぐらいって言いましたから、そこから比べるとね、安くなっていますけどもね、チェコと、それから、ドイツ、それからフィンランドに行きますのでですね、皆さん、兵庫フレレ教会は、大イスラエルと、ヨーロッパ宣教に、実は、ミス思いが与えられているので、ぜひですね、お祈りいただきたいと思って、私もね、ちょっと今祈ってるんですけどもね、日曜日挟んでますけどもね、ね、もしか導かれて私もヨーロッパに行きたいと思ってますので、皆さんもですね、まあ、これからね、海外選挙の働きがどんどん進んでいきます。で、主の十字架はですね、主の十字架っていうか、神様の導きは、国内における教会の成長とか、教会の、設立の働きっていうのは、いわゆる海外選挙と同時進行だって言われてるんですね。ですから私たちが、今、主の十字架っていう、教会が、非常に大きく支給されているポイントは、明確にこの原則に従っているからです。全世界に出ていって、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、神様が教会に与えた中心的なメッセージに、使命に関して、恵みによって応答しているですね。ですから覚えてください。主の十字架にいると誰でも海外に行きます本当に、私が海外なんてってね、だって私なんて海外に行くなんて思ってもいませんでしたもんね、クリスチャンになるまで。で、海外旅行なんてね、一生に一回ね、どっか行ったらいいみたいなところでしたけどもね、恵みによってね、もう何回行ってるか分かりません。牧本星なんか比べたら足元もありませんけども、それでも、海外選挙ってね、海外にかなりの数行ってますよね。で、これからもっともっと行きます。ですね。で、それは何かで、教会に、そして、この胸に与えられている神の使命と召しだからですね。だから誰でもその召しに応答するなら、神は皆さんを使わせてくれますので、まあ、主にね、期待していただきたいというふうに思っています。それから今日ですね、月に1回の関西の合同カリスマ聖会となります。 ですので、今日は暮れ大阪東で、行われますので、夜のここでの、カリスマ礼拝はございません。合同のカリスマ礼拝、大阪の暮れ大阪東っていう2階の多目的で行われますので、ぜひですね、いろんな方を誘って集まっていただきたいと思っています。6時20分から、関西合同のゴスペルライブ。ね、今月は兵庫の企画だったんですけどもね、私が全く忘れていたので、白馬賛美大会の感動をもう一度でですね、上位5チームに歌っていただくってですね、簡単な企画になってしまいましたけども、よろしくお願いをいたします。それからですね、7時から、合同のカリスマ聖会となります。で、毎月、前半、こちらの方で賛美して、私の方からメッセージさせてもらった後に、東京のですね、スネルゴイセラピアを今まで聞いてたんですけども、スネルゴイセラピアが終わりました。ですね。そして、スネルゴイと名前に変わって、6月から新しくスタートします。で、今月は第2週に東京カリスマ聖会で荒越先生が来られて合唱されたので、第4週はありません。ですから今回は、関西合同カリスマ聖会ですね、賛美をして、そしてショートメッセージしてもらって、で東京のパール牧師のメッセージを聞いた後に、カリスマセミナーして私がメッセージするっていう、そういう、以前のですね、スタイルに今回だけ一回になります。ただ、6月からまた、再びですね、前半、約1時間、こちらので礼拝した後に、荒越先生のスネルゴイっていう、で、セミナーが来ます。で、スネルゴイっていうのは道路者です。ですね。で、これは皆さんご存知のね、荒越牧師先生を通して、約、30年ぐらい前でしょうかね。ぐらいに始まった、導きなんです。その時ちょうどですね、学生伝道とか OCC だったですかね、学生伝道ので、キャンパスクレセだったでしょうか、OCC だったか、ちょっと忘れましたが、そこで、いわゆる学生伝道会っていうのがあって、で、この学生伝道とともに、荒越先生が、責任を持っておられて、スネル語彙っていう学びを始められたんですね。ところがちょっとそのカリスマの働きに関して、まだ、いわゆる、教会がまだ心を開いてない状況だったので、結構反対されてしまったんですね。で、その当時の学生伝道のスタッフっていうのが、ほとんどマバス教会の、メンバーだったらしいんですけども。なので、いわゆるそのまんま、まばし教会で学生伝道会と、それから、スネルゴイという、学びが始まったんですね。で、これが、実は、日本のキリスト教会におけるカリスマの働きの土台を築いた、これ、働きなんですね。そこで、大川先生とかね、中川健志、先生とかですね、僕先生とかも、そこで、多くの学びと影響を受けて、こう、今に至っているってことなんですね。でこの中で再び神様がですね、荒越先生をね、私たちの胸に導いてくださって、いわゆる道路者として、今まではスネルゴイセラピアですから、セラピア、癒しです。癒しを中心にした学びだったんですけども、今回からスネルゴイ、特に今回からしばらくは、自己像ですね、について学びます。すごくいい学びになってきますので、皆さんもですね、ぜひ、学んでください。で、これは、後から録画したものを見れないんですね。その時にオンラインで見るか、あとは雲の間の2時から発売される DVD を買っていただくかという形になりましたですね。すごくいい学びになります。で、これから終わりに行くよりリバイバルの働きのための一つの鍵となっているね。いわゆる、カリスマの働きを中心しながら、まさに終わりにおける働きをキリストと共にロークしながら、その働きを担う者としての学びになってきますので、とても素晴らしい学びとなるもので、皆さんもですね、学んでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それでですね、今日も時間がもう差し迫ってますので、今日はですね、連続公開の23回目です。11章の今日は4節から7節。で、先週ですね、信仰の事柄に関して、信仰の原則に関してですね、お話をしていただきましたけれども、ここからですね、具体的に旧約の人々のね、実例を出しながら、いわゆるユダヤ人クリスチャンに関して、信仰の歩みを知ることが、いかに大切であり、素晴らしいことかということからに関して、激励するんです。で、昔の人たちも信仰によって、いわゆる、神が証を立てられて、そして素晴らしい技を成していかれた。で、あなた方の前にも今戦いがあるけれども、昔の人々も戦ってね、その信仰によって神の証を立て、技が起こったんだって。で、この人は、こういう人はってですね、一人一人、名前を出していきます。今日はですね、3人。アベル、それから、エノク、それから、ノアという、 3人の方々からですね、信仰について共に学んでいきたいというふうに思っています。で、ヘブル書の11章、ね、4節、お読みします。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることを証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物として証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。で、ある方はですね、このヘブ人の手紙の11章に出てくる、信仰者の人々をですね、信仰の、伝道、というふうに呼ばれている方がいらっしゃいます。よくプロ野球の世界とか、スポーツの世界で伝道入りとかっていうじゃないですか。素晴らしい成績を収めた人たち、ですね。で、ある方はね、ここは信仰の伝道なんだってね。で、その最初に名前が記されている方が、このアベルっていう方です。で、これは創世記の4章。それから、エノクは創世記の5章。そして、ノアは創世記の6章だったと思います。で、今日見る信仰者は、いわゆるノアの洪水以前。ね。いわゆるノアの洪水によって、ノアの家族以外すべて滅ぼされます。いいですか。で、その前の、いわゆる、旧約に出てくる、信仰によって、称賛、神様が証を立てられて、神が褒めたたられた、その3人の方からですね、学んでいきたいと思います。で、創世記の、この、すいません、ヘブル人の11章に、なんか挟んどってもらって、創世記をまた開けてください。あちこち、あちこちで創世記とそれかヘブル書を交互に見ていきます。創世記の4章。で、ここに、カインとアベル出てきますね。創世記の4章の1節からお読みします。人はその妻をエバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男の子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となったと書いてあります。で、ここでね、神が作られたアダム。アダムは神の似姿によって神によって作られました。塵からね。そして、アダムのあばら骨から何かって骨を取って女性を作られた。ね。だから何かっていうと、最初の男と女は、いわゆる何かっていう神の創造によって作られたんですね。それから女性ってのは何かって夫婦はね、他人じゃないっていうのは、よく夫婦は赤の他人、子供は血が繋がってるかって言いますけども、そうじゃありません。聖書から言うなら、松田さんはね、ご神さんのあばら骨から作られてる。って笑ってますけど、そういう関係なの。ね。で、ゆりちゃんはノブさんのあばら骨から。そういえばなんかそこのあばら骨ありませんかね。あ、じゃあ違うか。ですね。いわゆる女性ってね、男性から作られたんですよ、皆さん。だからね、夫婦って一つなんですよ、皆さん。聖書が言ってること。体が一つの霊が一つ。一つのものとして作られてる。いいですか。で、これはすごい神様の奥義ですね。そして、男が作られ、女性が作られて、そして神が命令されるんですね。産めよ、増えよ、地に広がれって言って、その中で最初に生まれたのがアベルじゃなくてカイン。だから、カインというのは、人間最初の子供なんです。で、その後にアベルが生まれるんです。ね。で、この時ね、次見ていきますけども、カインは、農夫さん。ね、脳を耕す人。で、これはお父さんのアダムの後を受け継いだ。で、三章の、創世記の三章の23節では、アダムのことからなんか、人は自分から、そこから取り出された土を耕すなんて書いてあるから、アダムの仕事って土を耕す仕事ですから、いわゆる、農夫さんだったですよね。で、それを引き継ぐ形の中で、カインも農夫。で、アベルは羊飼い。だからアベルは人類最初の羊飼いという形になりますよね。ですね。そして彼らがですね、何か同じ時期に3節、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。そしてまたアベルは彼の羊の産子からそれも最良のもの、それも自分自身で持ってきたって形ですね。ですから両方ともね、捧げ物を持ってくるんです。ところが、 両方とも同じ時期に神様に前に酒飲もうって、これ多分ね、お父さんのアダムから、神様に対して、酒を下げるってことからを教えられたと思います。神がすべてのものを作られて、そして私たちに収められたと。そして、それと同時に自分たちは罪を犯してしまって、エデンの園から私たちが、外に出されたことからも、多分伝えてるはずなんですね。そしてその神様をちゃんと恐れて、信頼して、そして神様に望みを受けながら、歩むようにってことを教えた。で、その教えの一つの中で、いや、神様に対して、下げ物を下げるってことを教えられたと思うんです。ですから、同じ時期に捧げ物を持ってきたんですね。ところが、これ一つの問題が起こるんです。何かっていうと、カインの捧げ物には、神が目を止められたんです。ところが、カインじゃない、アベルのね。ところが、カインの捧げ物に関しては、目を止めなかった。で、それはこう書いてあります。ね。で、主は、4節の3節、主は、アベルとその捧げ物に目を止められた。これね、捧げ物だけじゃない。捧げ物を捧げたアベルと捧げ物に神は目を止められたって書いてあります。で、これは何を意味するかって、捧げ物そのものがアベルそのものだってことを意味します。ね。ところがですね、5節で、だが、カインとその捧げ物には目を止められなかったって書いてあるでしょ。で、ここでも、カインとその捧げ物に関しては、神が目を止めなかったって書いてある。で、それでカインはひどく怒り、顔を伏せたって書いてあります。で、これでね、なぜ、アベルの捧げ物が神様に受け入れられてね、こっちは受けられなかった。まあ、結論から言うと、この捧げ物は、信仰によって捧げられたってことです。捧げ物がね。信仰。だから神に対する信頼、神を正しく恐れ、そして神に望みを置きながら、神に従いつつ、何かとその捧げ物を神の前に持ってきたってことです。ところが、カインの捧げ物に関してはそうでなかったってことです。で、これは何かっていうと、信仰から出ていなかったってことです。こうです。で、こうなぜ彼が受けられなかったのは、一つは、この、信仰から出ているのと信仰から出ていない。だから捧げた人に問題があるってことが大きな問題になります。それと同時に、もう一つ言われるのは、こう捧げ物自体が、いわゆる、アベルが捧げたものは、最も良いもので、カインが捧げたものはそれに劣る悪いものだ。という見方もあります。で、それは、旧約聖書を皆さんご存知、ヘブル語で書いてあります。で、旧約聖書をギリシャ語で書いてあるやつを、70人訳って言います。で、70人訳になると、この部分ってちょっと違う風に書いてあるんです。で、それは何かというと、4章のですね、7節。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのならっていう書いてありますよね。この部分がですね、もしお前が正しい捧げ物をし、それを、分かつことをしないならば、罪を犯さなかったのではないかっていうふうに、70人訳は訳してるんですね。ということは、その、ギリシャ語で書かれている旧約聖書の時には、捧げ物自体に何かって問題があったというふうに見ることができます。ですね。だから、カインは、には目を止められなかったんだってですね。そういう解釈もあります。ですね。まあ、どちらかというと、まあ、はっきり言うと、信仰の事柄で出ているので、こっちですね。で、アベルは本当に神様に信じて、信頼して、望みを神に置いて、神に従いながら、何かで神の前に、書いてあるでしょ。彼は羊飼いだったので、羊の何かと、ウイゴ。で、その中で、最も良いものを何かって持ってきたってことです。それも自分自身の手で。ね、 ところがカインに関してはそう書いてないんです。で、実はこれが、神に対する信仰から出てることだって、それは神の前に正しいことだったってことです。しかし、彼は、そういう信仰によって下げてないから、正しくなかったって言われてるんです。だから極端に言うならね、また下げなあかんのかって。もうこれでいいやろって。いわゆる、収穫した最も良いものは、極端に言うから、ね、自分のものとしながら、まあ、どうでもいいものを、極端に言うなら、今で言うなら売り物にならないようなね、ちょっと不良品とか栄養が足りないような、そんなものを何かというと持ってきて、はい、下げますみたいな感じでやったということです、皆さん。で、それは何かというと、神に対する正しい恐れとか信頼するとか従う、そこじゃないんです、皆さん。で、それが何かというと、実は、彼にとっては、人のうちなんかに入ったでしょ、罪から出てくるものだったんです、皆さん。で、これをね、ちょっと大きく適用、新約に適用するならば、ガラテ書にあるように、私たちは、御霊に導かれるか、肉に従うかの選択があるんです、皆さん。私たちが御霊に導かれて、信仰の歩みをするならば、まさにアベルの歩みになります。神が喜ばれる。受け入れてくださる。目を留めてください。捧げ物だけじゃなくて、私たちに目を留めてください。ね。ところが私たちが、いいですか、この御霊に導かれないで肉に従って、私たちが自分を中心しながら、自分の考えと自分の計画の中で中心しながら歩んでするならば、私たちはこうカインのような歩みになってしまう。でもちろんイエス様を信じてから滅びることはないんですよ。しかし肉は必ず刈り取るんです、皆さん。肉からものを刈り取ってしまうんです、皆さん。いいですか。で、これをね、ぜひ覚えてください。これね、ですから、極端な言い方、アベルは信仰の対応とって信仰の良い選択をしたんです。ところがカインは、いわゆる逆の選択をしてしまったんです、皆さん。で、選択したカインに対して、主は実は、その選択をちゃんと戻すように語ってるんです、皆さん。4章を見てください。4章の5節で、まあ、彼のね、捧げ物がちゃんと良くなかったから、捧げ物、それ自身、カインを表すから、カインにも捧げ物を目を止めなかった。そしたらね、カインはひどく怒ったんです、皆さん。で、怒った後何でか、顔を伏せたって言ってます。顔を伏せたってことは、神から顔を背けたんです、皆さん。わかりやすく言うなら背を向けたってことです、皆さん。で、これは正しい関係じゃないってことを言ってるんです、皆さん。だから、ね、6世、そこで主はカインにおっしゃった。なぜあなたは生き取っているのか、なぜ顔を伏せているのか。だから何言ってんの、顔を上げろって言ってんだよ。ちゃんと私に向きなさいって言ってるんですよ、皆さん。で、その流れの中で、あなたが正しく行ったのであれば、だから、アベルは正しく行ったってことです、皆さん。しかし、あなたは正しく行っていないって。で、受け入れられる。だから、あなたが受け入れないのは、正しく行っていないからなんだって。神の前に正しい信仰の歩みじゃない。どちらかというと、こう罪、ね、の歩みになっているって言ったんです、皆さん。ね。ね。だから正し、あなたが正しくなんだならば、罪や戸口で待ち伏せしてる。ね。あなたを恋したってる。ね。神様にね、慕われるのいいけど、皆さんね。罪に、恋しとあれる。ね、サタンがいらっしゃいって。お待ちどう、待ってたよ、みたいな感じで皆さんね、ところに行かないでくださいね、皆さんね。え、で、そして言ってるでしょ。戸口でね、恋しちゃってる。だがあなたをそれを治めるべきであるって言ったんですよ。で、ここではっきり、あなたがやってることからっていうのは選択は間違ってる。信仰じゃなくて罪によって悪いことを行ってる。だから何かちゃんと悔い改めて顔出しに向けて、その罪に関してちゃんと勝利を取っていけって言ってるんです、皆さん。そして正しい信仰の歩み、私に信頼して、ね、私により頼んで歩んでいきなさいってことを言ってるんです。ところがカインは最初の選択を違う選択した結果、その後また選択を与えた。悔い改めてね、して顔を神様に向けるって。しかしその選択もしなかったんです、皆さん。で、その結果何が起こりました？人類最初の殺人事件が起こる。 で、それも兄が弟を殺すっていう悲惨な出来事が起こってきたんですよ、皆さん。で、これは何かっていう、罪から来る実質です、皆さん。だからね、怖いんですよ、皆さん。で、皆さん、私たちは、新約の時代はイエス・キリストはその十字架で、何回も話しましたけど、十字架によって、すでに罪に関しては解決してるでしょ。解決してるんです、皆さん。罪の問題に関しては完全に勝利を取ってる。でも、御霊に信仰を用いるのか、肉を用いるかの選択はあるんです、皆さん。選択間違ったらどうしよう。悔い改めればいいんです、皆さん。悔い改めるんです。ごめんなさいって。そして許されてることに立って、感謝して大胆に私は信仰を用いていけばいい。そうすると常に私たちは、神様に私たちを下げていく、委ねていく、信頼しているか、雨の中に入るんです。で、その信仰を神は喜ばれるし、その信仰を通して神は恵みの技を表していかれるということです。だからね、カインはね、罪の結果、人類最初の殺人者になったんです、皆さん。アベルは人類最初のある意味では殉教者になりました。これはね、ぜひ、覚えて、いただきたいというふうに思いますね。ね。はい。で、その事柄が、その、ヘブル書の11章のところで、4節のところで書かれているんですね。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げた。その生贄によって彼が義人であることが証明した。で、義人であるということは、信仰による義人でしょ。だから信仰だったと、信仰から下げてるし、自分自身を下げてる形になって。これで、だから皆さんも捧げ物ね。ね。これすごく大切なことです、皆さん。皆さん自身を主に委ねるっていうこと。でね、献身者の方々はね、ご時代の争点って言われてますから、ご時代の争点を頑張ってください。で、これ何を意味するかって、朝一番早い時間を神に捧げるってことなんです、皆さん。その日の一番、だから皆さん、そうでない方も、朝起きたら、今日もしんどい一日が始まるってな、じゃなくて、その始まった瞬間の言葉ってすごい大切なんですよ、皆さん。第一声。意識してください。神様、今日も新しい一日が始まりましたって。素晴らしい一日が始まりましたって。そして、私はこう感謝を持って、この一日に始める幸いを感謝しますって。そして何かで、その日一日を神に感謝を捧げ、委ねているってことになるんです。それからね、捧げ物ってのは献金ね。献金捧げるときには、って言いながら、惜しみながら捧げる方いらっしゃらないと思いますけども、それは、惜しみながら捧げなかったとしても、期待しないで捧げ物を捧げないでください。聖書見たら、ね、十分の一とか神を捧げたら、神はそれを、祝福される。何倍にも何十倍にも返されるんですよ。だからね、献金させるときに、皆さんね、喜んで下げてください。で、下げたから、何十倍もって帰ってくるって。で、もっともっと神様に祝福されるって。で、それ信仰なんです、皆さん。で、その下げ物って喜ばれるんです、皆さん。で、これね、ぜひやって、いただきたいということですね。だから、アベルの、この捧げ物ってまさに、神に、信じ、神に望みを置き、神を恐れ、そして本当に神に従った歩みの中から出てきた捧げ物だったんです。まさに彼自身を主に委ねる捧げ物だったんです。だからそれを神様、目を向けて、目を止められたんです。ところが、カインはそうではなかったんです。これはね、ぜひ覚えてます。次ね。時間が。急ぎ足でいかない。次、エノクさんね。エノクさんというのは、聖書にあんまり出てこない。創世記の次5章に出てきます。ね、創世記の5章の、創世記5章の21から24。ね、ここだけ、ほとんどね。エノクは65年生きて、メトシェラを生んだ。エノクはメトシェラを生んだのち300年生き、神と共に歩んだ。そして息子娘たちを生んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなったって書いてあります。 で、彼が、信仰の人として、いわゆるこの、掲載ですけれども、これだけパッと見ると、彼が信仰の人だっていう証明しているのは、神と共に歩んだって言葉ですよ。神と共に歩んだ。で、この神と共に歩んだ、これはヘブル語の、原文なんですけれども、先ほど話したようにギリシャ語の旧約聖書、72訳になると、その部分がですね、なんて書いてあったかな。エノクは神に喜ばれていたって書いてあるんですね。で、神が彼を、映したので見えなくなったって、72訳の、創世記はそう訳してるんです。だから彼が信仰の人と呼ばれているそのゆえんは神と共に歩んだ。そして神に喜ばれていたってことです。喜ばれていた人だってことです。で、それはエノクは神を喜び、まあ、喜ばれていた、神に喜ばれた人っていうのは何か、神と共に歩んだってことは、神に従ったってことですよね。だから皆さんが人を喜ぶときって、ね、今日も久しぶりに、ね、次男の家族が来ましたけどもね。で、私、次男が礼拝に来ると喜ぶ。ね。で、孫の顔を見ると喜ぶ。で、なぜかっていうと、一つはちゃんと礼拝に来てほしいと思いがあるからでしょ。で、その私が思ってることを、願ってることを、自分の子供がしてくれると、喜ぶんですよ。で、礼拝に来たら、なんでお前礼拝に来たんかって、は、絶対言いませんもんね。来た瞬間、やっぱ喜びますもん。顔がにんまりしますよね。で、また久しぶり孫の顔を見ると、またね、じいじの顔になる。ね、でそれは何か自分が好むことを何かっていうと自分の子供がしてくれると子供を喜ぶんです皆さん。神は、で私は神と一緒に、神じゃありませんけどもね、親はね、それと同じです。だから神に喜ばれていたってことは神と共に歩んだってことは神が喜ばれること、神が御心とされることをエノクは率先してやっていったってことなんです皆さん。これを覚えて、そしてね、外典に弁知らの書、ね、弁知らの知恵の書っていうのがあるんですけども、そこには、エノクのことに関してこう書いてあります。エノクは主を喜ばせた。彼は移された。ですね。彼は世々の悔い改めの模範であったって書きされてるんですって。で、一つ彼が喜ばれたのは、皆さんね、アダムが罪を犯した結果、信仰というのは消えないんですけども、このノアの時代に、他の人すべて滅ぼされるでしょ。で、なぜかって罪が蔓延したからでしょ。だから何かというと、もちろんエノクも罪としての性質があるから、彼も罪を犯したと思うんです。しかし彼は何かで神を恐れたので、罪はちゃんと神の前に悔い改めたんです、皆さん。悔い改めて、そして神が喜ばれる、ね、事柄を、率先して彼はやっていたんですよ。だから神がエノクを喜んだんです。そして彼をですね、特別な恵みに預かせたんです。何かで彼は死を見ることなく天に移されたんですよ。旧約の時代に死を見ずに天に帰ったのはこのエノクとエリアの二人です。あとは素晴らしい嘘の方も全部、いわゆる肉体を持って死ぬんです、一回。で、その後、ね、いわゆる天国に行くんですけども、この、エノクと、それからエリアだけは、二人だけは特別です。なぜかというと、生きたまま、極端な言い方ね、天に引き上げられた。だから死を見ることなく。ね、ただ、では、黙示録学んでますけどね、コリント書なんか見るような、永遠の国に入るため、この肉の体は、神の国を相続できないと書いてありますから、多分いいですか、エノクも、それからエリアも、景気の時に起こることからが起こったと思われます。いわゆる死を通らないんですけども、そのまま天に上げられた時にどっかで、いわゆる肉の体から御霊の体に変えられて、天に、帰ったはずだと思います。 そうでなければなんか特別な神様のね、なんか見てと守りがあって上に入ったのかもしれませんけどもね、まあ新約的な解釈で見るなら多分そうなってくると思いますね。でも何かというと、こう特別だったんですよ。ある方はね、こう創世記の5章を見てもらったら、ある方は950歳まで生きたとかね。だから寿命がまだね、とんでもない長い時代だったんですね。でその時365年というのは、いや短命だったんですね。当時の人からするなら。でも何かと覚えてください。このエノクがね、天に生きたまま天に引き上げられたことから、実は次の6節の御言葉、ヘブル書の11章の6節の御言葉と関わってくるんですけども、これはこの地上でいかに長生きしようが、いわゆる本当の報いというのは天にやってくるでしょ。だから天に、いわゆる私たちが最もいい形の中で、いい形してですけど、天に私たちがちゃんと中心を置くということが最も大切なことからというのを意味しているものだとも現れるんですよ。だからこの地上で365年ですから、900歳とか950歳まで生きている人いるなら3分の1ぐらいですから、この地上でね、なんかちょっと短い人生でね、残念だったねと思うかもしれませんけども、彼はそのまま天に行ったんですからね、最もいいところに行ってるんですから、これに勝るものはない。でそのことをですね、伝えていると思いますね。ですからエノクのね、この信仰のポイントはね、神に喜ばれて、神が喜ばれることを率先してやっていたってことです、皆さん。ね。で、それでヘブル書に戻りますね。で、そのことをヘブル書の6章を見るとすごくわかりやすいんですよね。で、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって書いてます。で、これ喜ばれてるでしょ。で、エノクは神に喜ばれた人です。で、それは何かって信仰があったってことです。ね。で、その喜ばれる信仰が何かっていうと、神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないという信仰です。ね、で、これは何かと、神に近づく。で、神に近づくってヘブル書で言う場合は、必ず一つの、考え方があります。だから神に対する信仰は、イコール、キリストのへの信仰であるということを言っています。で、なぜなら、イエス・キリストによってしか神に近づくことはできないでしょ。ね。イエス・キリストを信じることを通して私たちは何かって、誠の道、本当の永遠の国に入ることができる聖書に書いてある。だから、神イコール、それは救い主であるね、キリストに対する信仰なんです。ですから、ヘブル人の書写というのはその神に近づくということね、神に対する信仰というのはどこに基づくのかって、イエス・キリストなんだってことです、皆さん。イエス・キリストのね、十字架の人復活なんだってことなんです、皆さん。だから、イエス様を信じるね、その信仰が、その信仰の特徴は、神がおられること。皆さん、神がおられることって信じてます？目には見えないけども、確かに神はいるんです。だからだから神がいるってことを信じないとダメなんですよ。神がいる？どこ、私そうだからね。神は、あなたを愛して神はいらっしゃるって言ったから、キアラ牧師に向かって、あ、そうですか、わかりました。神見せてくださいって。ここに出せって言ったら、神。いるんだったら出せって言ったら、聖書には、神は霊的なお方であります。肉眼で見えませんって言った瞬間、ほら見ろって。ペティス。お前らみたいなのがいるからこれおかしくなるなって言って、キャラ牧師にめちゃんかブワーって文句言ったん。で、その1時間後には、神様ごめんなさい。私は罪人でしたって涙ながら悔やためながら、イエス様を信じたんですよ。ここじゃありません。でも、はっきり神がいるってことが分かったんですよ。で、それから私は神が、いるってことからは、絶対なものなんですよ。不信仰になったりね。で、神様がいるんだったらなんでこんなこと、そして、いつまで続くのって思うことからが、確かに多々あったと思います。しかし、その中で神はいなくなったって一度も思ったことがないんですよ。で、神がいるってことはそういうこと。それともね、いわゆる神様っていうのは、イエス様もそうですけどもね、十字架にかかって天に上げられて、神の御座についておられる。いいですか？ということを信じることですね。そして、 神を求める者には報いてくださる方。で、神を求めるのを報いてくださる。一つは、私たちは神様がいるから、神様に私たちが求めるなら、神は答えられて、私たちに必ず祝福や勝利を与えられるってことを信じること。ね。と同時に、皆さん、このヘブル書で報いたときは、最終的には何かで天国なんです、皆さん。永遠の神の報いを相続するっていう報いなんです、皆さん。そこに関してしっかりと信じてるってことなんです、皆さん。だから繰り返し繰り返しこの後来週アブラム見ていきますけれども、アブラム信仰に関してもはっきりと何かでその天国って見ていたってことを信仰の特徴としてるんです、皆さん。だから天国あるんですよ。いいですか。いいですよね。ありますからね。で、私はこれから相続するんです、皆さん。それをで、ある意味でも相続してるんです、皆さん。で、その信仰が何かっていうと、神に喜ばれる信仰なんだって。天国だったら見せろって。どこにあるんだって。見たら信じるっていうのは信じ子じゃないんです、皆さん。しかし、はっきりと神は語ってるし、聖書も語ってるし、旧約の信仰者たちも、それを遥かに見て望んで、待ち望んだって。見ていたんだって。で、その信仰を神が喜ばれるんです。エノクはその信仰があったんです、皆さん。だから、死を通ることなく、その、永遠の天国に導かれたんですよ、皆さん。いいですか。これはね、ぜひ覚えてください。時間になってしまった。して、ノアね。で、ノアの信仰の特徴は、もうここに書いてある通りです、ヘブル書に。信仰によって、ノア、まだ見ていない事柄について、神から警告を受けたときに、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世界、世の罪を定め、信仰の義を相続するものとなりました。創世記の6章出てきますね。何か罪がブワーって増大して、悪が満ちたから神はこの地を滅ぼす計画をされた。で、しかしその時、正しく神を恐れたノアに、箱舟作れって言うんだ、皆さん。わかります？砂漠地帯に雨がほとんど降らないところに、大洪水が来るから、箱舟作れって言ったんです、皆さん。常識で考えるのは、そんな箱舟、それもでっかい箱舟作ってね、何になると思うことを語られたんです、皆さん。しかし、いいですか？主が言われたんですよ。天の水門が開けて、雨が降って、この地を滅ぼすって。しかし、あなたとあなた家族を救うって。だから箱舟作れていったんです、皆さん。で、それが経つまで100年経ちました。でも、このノアは箱舟を作るときに、はっきりと見ていたってことです、皆さん。主が言われたからそれが起こるから、周りから何と言われようが、箱舟を作ったんです、皆さん。で、その箱舟は皆さんね、ノアだのとノアの家族だけで作ったんじゃないって言われてるんです、皆さん。手伝った人がいるんです、皆さん。絶対。ね、あのでっかい建物、当時からするならね。それでもね、お手伝いがあってね、50年ぐらいで、箱舟は作られたと思う。130何メートルでしょ？でっかい箱舟ですよ、3階建てのね。だからね、箱舟を伝った人たちっていうのは、なんかで読んだことがありますけどもね、そういう人たちがいたはずなんです。でも、その方々は箱舟に入れなかった。なぜかわかります？そんなことが起こるはずないって、主が言われたことから信じていなかったからですよ、皆さん。で、信じたのは悲しいけども、その時はノアだけなんです、皆さん。だからこれが怖いんですよ、罪が入った結果、だから、ノアの時代には、ノアしか、神に喜ばれる信仰を持ってなかったってことなんだ、みんな。で、彼は何かで、明確です。まだ目に見てないものを、見るかのように信じて、恐れて、その言葉に従ったんです、皆さん。作れって言ったから、作ったの。とてつもないものを、覚えてください。それの信仰によって彼はね、祝福されたし、そして彼のその信仰の行いが、それを信じなかった者たちを要罪に定めたんです。で、信じる彼らと彼らの家族だけが救われる、救いを相続するものだ。だから私たちの先祖は、いいですか、ノアの時代まで遡ることができる。これね、覚えて。だからノアの信仰というのはまさにカラスの信仰なんです、皆さん。神は語ったなら絶対そうなる。語った瞬間、信じた瞬間、それを見てるんです、皆さん。信仰の目で。で、それに対して聞き従いの信仰の目を徹底してるんです、皆さん。これが何かというと、 彼が恵みを受けた信仰のポイントです。来週以降もですね、この信仰者から見ていきますけど、一つはアベルの信仰、主に信頼し、主にね、望みを置いて、そして主を恐れて自分の人生を神に委ねる。そしてエノクは神に喜ばれていた、罪を悔い改め、そして神が喜ばれることを、そして何かというと、まさに神がいることと、神が永遠の報いを用意しておられる天国に対しての信仰と、はっきりと思っていた。26世代もそうでしょ。彼らは、苦しい旅を、してましたけど、はっきり、天に行くってことを、明確に確信を持ってた。だから、苦しみを乗ることができた。だから、天に対する希望っていうのは、単なる希望じゃないんですよ。確信だから、その希望が、苦しみや困難の中でも乗り越えるんです、皆さん。これを覚えてください。そして、ノアの信仰は、神の語言葉を本当にその通り受け取って従う信仰なんです。ではそのことを覚えながらね、これからもね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたの恵みと御祝福ありがとうございます。今週もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。アベル、エノク、ノアの信仰から共に私たちが学ぶことができたことありがとうございます。同じ信仰を私たちに主を与えてくださっていることありがとうございます。だから私もこれから主を信じ、主に信頼し、主を正しく恐れ、また本当にこう、神に信頼を置き、望みを置きながら、私の人生を主の御手に委ねていくことができるように、そして罪や悔い改め、そして天への確信をしっかりと握りながら、神が喜ばれる、神の御心を行っていくことができるように、そしてノアのように、私の思いをはるかに超える事柄を神が語ったとしても、それがその通りになったと、受け取りながら、徹底して喫茶がなみを全うしていくことができるように主を助けてください。私はこの特別な罪に召されています。その使命と召しを全うのためにこの信仰を働かせながらあなたの御旨の地を歩み続けていくことができるように導いてくださいますようにいたします。なんかこの神の与えた約束がなんか自分の手からこぼれてしまったっていうそういう、感覚思いを持っている方がいらっしゃいます。でそれはこぼれてはいません。実は極端な言い方するんですけども、指の間からにわずかに引っかかって残っています。で、それは離れていないので、もう一度その言葉、約束を握るようにして語っている方でいらっしゃいます。で、その言葉は、その約束は、あなたの人生を確かに変えていくと知らされます。で、神の祝福した人生の中へ、または神の恵みの人生の中に、はっきりと導いていくと知らされます。それでは、癒しの時もしたいと思います。病んでいる方、痛んでいる方、共に心合わせをお願いしましょう。まず、短い時間ですが、悔やみの時も持ちます。罪がある時に神の働きはとどまりますし、ごくわずかですけど、罪ゆえに病が許されると聖書に書いてあります。また、聖書では、私一人が罪人だというふうに教えています。私たちはどれかに当たりますので、まず短く悔やみの時もしたいと思います。それでは、お一人一人ですね、癒しのために求めるときを申します。真に私たちが神に祈り、そして求めるときに、そしてその求めに応えてくださいますので、お一人一人短く求めるときを申しましょう。あなたの祈りは聞かれたとおっしゃされます。この中ではっきりと今、真剣に主に求めた方がいらっしゃいますけれども、主はその求めを聞かれました。それはその問題に関して、病に関して、主はすでに勝利を与えたので、それを受け取るように語っている方がいらっしゃいます。はい、先生、ありがとうございます。あなたの恵みと祝福をありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない。ああ、でも主が、その恵みと真実に導きを持って、この田中におられることありがとうございます。そう、あなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに、全ての病を癒されました。癒しにされる主が今日もこの田中におられ、また私の求めに主は答えてくださったことをありがとうございます。どうかさらにお一人のうちにその恵みの技を豊かに表してください。イエス・キリストになって、お一人の体や精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力を感じて縛られた。イエス・キリストになって、この病の霊をお一人の人生の力、今すぐ出ていく。お前お前のところ嫁に下っていく。イエス・キリストになって、お一人一人の体のところに主のイエスを宣言す。イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、イエスレ、 要するに。なんかちょっと湿疹が出ている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れていらっしゃいました。ちょっとアトピーの方がいらっしゃいますけど、そこにも主が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それがちょっと目がこう疲れているのか、ちょっと目のが疲れて、こう目がシュパシュパしているとか、ちょっと視力が落ちている方がいらっしゃいますけど、そこにも主が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからちょっと、左手かなんかのちょっと力がちょっと入りにくくなっている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れていらっしゃいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから、多分その下かなんかに口内炎かなんかできている方がいらっしゃいますが、そこにも主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエスキリストにあってお所の体と心が今健康な状態の問題に状態に戻り癒されたことをイエスキリストにあって宣言しイエス様感謝します。イエス様のお名前とお称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持っていただきます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。祝福します。仰ぎ声に願うくば、主イエスキリストの恵み、一なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今ものうちも、とこしえ群れも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。簡単にお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。1番目、アメリカチームは祝福の陣無事帰国しました。皆さんのお祈りを心から感謝します。